皆さんおはようございます。今日はもし神が共におられるならばという題でお話ししてみたいと思います。私たちは本当に罪から救われるのでしょうか。ただ罪の世界あるいは罪の状況ではなくて、実際に罪そのものから救われるんでしょうか。マタイ一章の21節と23節をお読みいたします。この聖句は天の使いがイエスの父ヨセフに告げた言葉です。彼女は男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう、その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。イエス・キリストは私たちを諸々の罪から救うものとなると予言されて生まれてこられました。レビ記16章の30節と同じ、諸々の罪から我々を清めるために私たちの救い主イエス・キリストはお生まれになりました。皆様の修法にも、載せましたが、各時代の希望上巻の9ページと10ページの言葉をお読みいたします。キリストはご自分の人生によって人類に接し、ご自分の神性によって神の御座を捉えておられた。人の子としてイエスは服従の模範を我々に示された。神の御子としてイエスは服従する力を我々に与えてくださる。ホレブの山の藪の中から私はあってあるもの、イスラエルの人々にこう言いなさい、私はあるという方が私をあなた方のところへ使わしましたとモーセに語られたのはキリストであった。これはイスラエルの救済についての保証であった。だからキリストはしもべの形をとっておいでになったとき、ご自分を私はあるというものとして宣言された。ベツレヘムの子ニューワで心のへり下った救い主は肉において現れた神であった。イエスはまた我々にこう言われる、私は良い羊飼いである、私は生きたパンである、私は道であり真理であり命である。ここは証の文を見ますと点々とあるんです。点々と、これは I am という言葉に点々と書いてあります。私はあってあるものというのは I am that I am、 am B 動詞は、英語の B 動詞は存在するという意味です。 I am と言ったら私はここにおりますという意味です。 I am that I am といえば私はあるというものですという意味です。そしてそのI am と言って、良い羊飼いである。そして生きたパンである。そして道であり、真理である。存在される方がそうおっしゃってくださるのであります。そして私は命である。で、この存在されるお方が、このように言われました。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。私はすべての約束の保証であるとおっしゃったのであります。それでインマヌエル、神我らと共にいます。あなたと共にいますという意味は、いろいろな 保証が全部こう合わさって、我々が罪から救われることのついての保証であるという意味であります。そして我々が天の律法に従う力が与えられるという保証であります。インマヌエルという意味は、我々が罪そのものから救われるという保証、約束であります。イエス・キリストは例え話の中で、良い真珠を探している商人の例えをお話しされました。この商人は高価な真珠1個を見出すと、行って持ち物をみんな売り払ってこれを買いました。この商人は我々に適用されています。我々が天国を得るために、イエス・キリストを得るために、すべてを支払ってそれを得るべきだということを教えています。そしてこれは二重の意味があるとホワイト夫人は言いました。この商人は私たちだけではなく、イエス・キリストをも霊賞しているそうです。つまり、イエス・キリストは我々、汚れた堕落した人間の中に贖罪の可能性をお認めになりました。汚れた玉かもしれませんが、磨けば光るということを彼はお認めになったのです。そして、堕落していないすべての天の被造物よりも、この人間に価値があると彼はお考えになりました。そして人類を眺めて、贖罪愛によって回復の望みのあるものとして人類をお認めになったのでありました。そしてこの高価な真珠を買い求めるために、贖い主は宇宙のすべての富を提供して、そしてこの堕落した人類を贖ってくださったのでありました。ある人が、私は車を買いました、500万円で買いましたと言えば、どんな車が購入されたか皆さん想像がつくと思います。もし宇宙のすべての富を支払って買いましたと言ったら、皆さんどんな高価なものだと想像するでしょうか。私どもの贖いのために払われた値、私どものためにその一人子に死をさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こせるはずです。贖いという言葉は、アット・ワン・メント、一つになる。神と一つになるという意味があります。創造当初に結婚制度を発明された神様は、神と人間が結婚するということをお教えになりたくて、この制度を設立されました。パウロもそれを知っていて、エペソ5章の25節にこう言いました。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより御言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。 31節。それゆえに、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきである。次の節に、この奥義は大きいと書いてあります。大きな神秘であると書いています。それは、キリストと教会とを指していると書いてあります。皆さんは、キリストの妻であると意識したことがあるでしょうか。どんなに皆さんのことを愛して、そして全てを払ってくださったかということを意識しておられるでしょうか。この神様の愛から決して離れてはいけません。パウロはローマ8章28節から神様の愛から離れてはいけないことを教えています。ローマ8章の28節からお読みいたします。神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益としてくださるように、くださることを私は知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちを、神の御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった。それは、御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。イエス・キリストは私たちの兄弟でもあります。我々を助けるお兄さんであります。弱ったミツバチに何をするかというと、餌をあげません。餌をあげるとかえってアリが来て殺されます。弱いから巣を守りきれないんです。じゃあ我々は何をするかというと、兄弟を与えます。もっと蜂を与えます。そうすれば飲めるように、餌を飲めるようになり、自分で餌を取りに行けるようになるんです。我々人類はあまりにも堕落して弱って、もう餌あげてもダメなほど落ち込んでしまいました。そこにイエス様が私たちのところに飛び込んできてくださったのでありました。我々を助けるために、我々に模範を示して、我々も彼と一緒に罪に勝利することができるということを教えてくださるために。8章の30節をお読みいたします。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちはさらに栄光を与えてくださったのである。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ご自分の御子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死を渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。誰が私たちに罪を定めるのか。キリストイエスは死んで、いな、よみがえって神の右に出し、また私たちのために取り出してくださるのである。キリストはただ犠牲となっただけではなく、中保者として働いておられます。犠牲と中保の二つの役割を私たちは忘れてはいけないのであります。バプテスマのヨハネは栄光のイエス、栄光の王としてしかキリストを見てなくて失望してしまいました。イザヤ53章にあることを彼は見落としてしまいました。我々のために苦しむ者として救い主が来られることを神の民は知りませんでした。 キリストの二つの役割を知らずにいたのでした。今日、我々も同じ過ちをしがちであります。ただ、犠牲としてのキリストだけを見上げて、中保者としてのキリストを見落としてしまうことがあります。全能の中保者は、我々を罪から完全に救うということを、我々は決して神の働きであるということを忘れてはなりません。35節。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。苦難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように見ていると書いてある通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する。死も生も天使も支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも、高いものも深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにおける神の愛から、私たちを引き離すことはできないのである。我々はすでにキリストの十字架によって買い取られました。我々は神のものであります。神の所有であります。神の迫ってくる愛から誰が私たちを引き離すことができるのでしょうか。ですから私たちは決してサタンの攻撃、誘惑に恐れる必要はありません。救いが達成されるためには、時間がかかるのであります。ですから、忍耐が必要であります。ただ、十字架の犠牲だけで贖いが終わったのではありません。十字架は、完全な犠牲でありました。しかしそれで贖いの過程が終わったわけではないんです。自然界の中にそのような説理はたくさん見られます。キリストは言われました。一粒の種が地に落ちた後、よくよくあなた方に言っておく。一粒の種が、麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。麦が撒かれて、100倍もの実をつけるためには、成長という過程が必要であります。我々の魂は、キリストの犠牲を受け入れた後に、自我との戦いという過程を通らなければなりません。そして罪に勝利する過程を通らなければなりません。修法にも載せましたが、2番目の引用文です。希望中間51ページ。私は乳話で心のへりくだったものであるから、私に学びなさいとイエスは言われる。我々はキリストから乳話と謙遜を学ぶために、キリストの学校に入るのである。贖いは、魂が天国のために訓練される過程である。贖いはプロセスだというんです。一瞬の2000年前の出来事ではない過程であるんです。この訓練はキリストを知ることである。それは暗黒の君の学校で身についた考え方、習慣、行為からの解放である。 魂は神への忠誠に反する一切のものから救い出されねばならない。私たちのためにキリストは完全な犠牲を払ってくださいました。そして今、全能の中保者としてキリストは1844年以来最後の贖いの働きを死んだ義人たちから始めておられます。そして間もなく私たちの番になります。その時、我々が罪そのものから清められる約束があります。今はまだ高慢心、自己中心、貪欲、落ち着きのなさ、イライラ、こういったものから解放されておりません。我々が成長するためには御言葉が必要であります。皆さんは御言葉をパクパク食べていらっしゃいますか？食べて成長しているでしょうか？名護市であるご家庭の庭先に庭の鳥が卵を産んだそうです。ヘゴの筒の中に、そしてそこから羽化して育っている様子を沖縄タイムスが見せてくれています。ちょっとお見せいたします。口を大きく開けて、画像、ちょっと待ってください。ちょっとトラブルがあります。すみません。あ、こっちですかね。もう一回、最初からやりますね。口を大きく開けてるの分かりますね。で、よく観察してくださいね。餌を食べた後はすぐ糞をするんですって。お尻を向けます。で、親が糞を取ります。すぐ捨てる。汚さないように。ただ御言葉を食べるだけじゃなくて、悪いものも処理してくださる。もう親が来るやいないやすぐ口をパクパク開けて、くださいくださいくださいと言います。親にとっては可愛いひなでしょう。また糞を食べたらすぐ糞が出るんですね。すぐ糞を持っていく。エゼキエル2章の8節に、あなたの口を開いて私が与えるものを食べなさいと書いてあります。もしあのひなが 親が餌を持ってきてもいらないと言ったらどうなるでしょうか。神様が与えてくださる御言葉を私たちは食べなければいけません。詩編119編の129節から136節をお読みいたします。あなたの証は驚くべきものです。それゆえ我が魂はこれを守ります。御言葉が開けると光を放って無学な者に知恵を与えます。私はあなたの戒めを慕うゆえに口を広く開けて喘ぎ求めました。喘ぎ求めた、あの雛のように。皆を愛する者に常にされるように私を顧み、私を憐れんでください。あなたの約束に従って我が歩みを確かにし、すべての不義に支配されないようにしてください。私を人の虐げからあがなってください。そうすれば私はあなたの里しを守ります。御顔をしもべの上に照らし、あなたの定めを教えてください。人々があなたの掟を守らないので、我が目の涙は川のように流れます。ただ自分が律法を守っているということだけじゃなくて、誰かによって律法が破られるときにクリスチャンは号泣するのであります。それは神の御心が傷んでいるということをよく知っているからであります。神の真理を擁護するときに常にサタンからの攻撃があります。異端として卑劣に扱われることがあります。パウロもそうでした。使徒行伝24章の5節に、総督ペリクスの前に出たパウロとの様子が書かれてあります。彼はこのように訴えられました。使徒行伝24の5節。さてこの男は疫病のような人間で、世界中のすべてのユダヤ人の中で騒ぎを起こしているものであり、またナザレ人らの異端の頭であります。本当にパウロは異端だったんでしょうか。このように訴えられて、パウロは次のように弁明しました。14節。ただ私はこのことは認めます。私は彼らが異端だとしている道に従って、私たちの先祖の神に仕え、律法の教えるところ、また預言者の書に書いてあることをことごとく信じ、また正しいものも正しくない神を、希望を、神を仰いで抱いているものです。今日、私たちもこのように言えるクリスチャンになりたいものです。神様の律法を擁護し続けて、神様のご栄光を表すものになりたいものです。その時に私たちに心に平安があるはずです。神の律法と調和するときに、神の教え、真理と調和するときに、真の平安が与えられるはずです。皆様の修法にも載せましたが、キリストもそのような平安を経験しておりました。お読みいたします。キリストの心の中は神との完全な調和に支配されていたので、完全な平安があった。彼は称賛に得意になったり、我々褒められると得意になることがないでしょうか。 酷評や失望に落胆したりなどされなかった。アップダウンがなかったんです。我々アップになったりダウンになったりしますね。それがなかった。星が一定のコースをたどるように一秒たりとも狂わないで動く星のように、キリストは神と共にいて歩んでおられました。最も激しい反対と最も残酷な仕打ちのただ中にあっても、キリストは勇気を失われなかった。しかしキリストに従うものであると自称している人々の中には、不安で心配な心を持っている人が多いが、それは彼らが自分自身を神に任せきれないからである。彼らは神に完全に屈服しない。それは彼らがこのような屈服に含まれている結果を避けるからである。彼らはこの屈服をしない限り平安を見出すことができない。不安を生じさせるのは自分を愛する心である。我々が天から生まれるときにイエスのうちにあったのと同じ心が我々のうちに宿るようになる。それは我々を救うために自ら癒しい身となられたイエスの心である。その時我々は最高の地位を求めなくなる。我々はイエスの足元に座ってイエスについて学びたいと望むようになる。我々がもし失望するならば、不安になるならば、それは完全に屈服しないから、自分自身を神様に任せきれないからだと教えております。イエス様は、私の首輝きを覆って私に学びなさいと命じられました。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろうと仰せになりました。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからであると仰せになりました。首輝きというのは、二頭の牛が物を引きやすくするための道具です。お互いに肩に掛け合って物を引っ張ったり、隙と連結して耕したりする便利な道具です。キリストはこのように首輝きと表現することによって、私たちは働くものであるということをお教えになりました。奉仕すべきものであることをお教えになりました。そしてこの奉仕の首輝きは神様の律法であります。我々が律法に調和して生きるときに、我々の義務が、我々の人生の重荷が軽く感じられるようになるのです。神様との完全な調和が私たちに必要なのであります。イエス様が昔この地上におられたときに、ある人がイエス様のところにやってきました。この人の息子が悪霊に疲れていたのです。この人は言いました。マルコ9章の17節から、先生、口を聞けなくする霊に疲れている私の息子をこちらに連れてまいりました。霊がこの息子に取り付きますと、どこででも彼を引き倒し、それから彼は泡を吹き、歯を食いしばり、体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちにこの霊を追い出してくださるように願いましたが、できませんでした。イエス様は答えて言われました。ああ、なんという不信仰な時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか。いつまであなた方に我慢ができようか。その子を私のところに連れてきなさい。 そこで人々はその子を身元に連れてきた。霊がイエスを見るや否や、その子を引きつけさせたので、子は地に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。そこでイエスが父親に、いつ頃からこんなになったのか、と尋ねられると、父親は答えた、幼い頃からです。霊はたびたびこの子を火の中に投げ入れて殺そうとしました。しかし、できますれば、私どもを憐れんでお助けください。イエスは彼に言われた。もしできればというのか、信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親はすぐ叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのをご覧になって、汚れた霊を叱って言われた。言うことも聞くこともさせない霊よ。私がお前に命じる。この子から出て行け。二度と入ってくるな。すると霊は叫び声を上げ、激しく引きつけさせて出て行った。その子は死人のようになったので、多くの人は死んだのだと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。証の文にこのことについてこのような文があります。できますれば、私どもを憐れんでお助けください。どれほど多くの魂が罪の重荷のもとにこの祈りを繰り返したことだろう。すると、すべてのものに向かって憐れみ深い救い主はこうお答えになる。もしできればというのか、信じる者にはどんなことでもできる。我々を天に結びつけ、暗黒の勢力と戦う力を我々に与えてくれるのは信仰である。キリストを通して、神はあらゆる罪の傾向を征服し、あらゆる誘惑に抵抗する手段をお与えになった。しかし自分は信仰が足りないと思って、キリストから離れたままでいる者が多い。こういう魂は無力と無価値のままに、哀れみ深い救い主の慈しみにすがりなさい。自分を見ないでキリストを見なさい。この世におられた時に病人を癒し、悪鬼を追い出されたお方は、今日も同じ偉大な贖い主であられる。信仰は神の御言葉によって生まれる。だから私に来るものを決して拒みはしないとのキリストの約束をしっかりつかみなさい。信じます。不信仰な私をお助けくださいと叫んで、イエスの足元に身を投げなさい。そうする限り、あなたは決して滅びることはない。決してと書いてあります。悪霊の問題だけではなく、様々な罪の傾向、こうしたものからも、私たちを神様は救ってくださいます。あなたが助けてくださいと求めれば必ず皆さんを救ってくださるのです。皆さんが神様の律法のうちに平安の経験を通っていくときに、皆さんの心に平静さが生まれてきます。ある人がこのような詩を書きました。平静とは、嵐から離れた自由にあるのではなく、嵐のただ中にあっても平安でいられることにある。平和な時は誰でも落ち着いていられます。嵐のただ中にあるとき、あのイエス様が嵐の中で、船の中でぐっすりと眠っておられたように、平安でいられるときに、その人が本当に神様に頼っていることが証明されます。この写真は嵐と平安が両方 写し出されている写真です。私たちは神様の御言葉に頼って本当の平安を経験したいと思います。本当の平安はそこからしか来ません。私たちは神様の御言葉にとどまる必要があります。イザヤ26章の3節に、あなたは全く平安をもって志の堅固なものを守られると言いました。志の堅固なものは神様が全く平安を、完全な平安を与えてくださるというんです。それは彼はあなたに信頼しているからだと教えられています。神様の御言葉に反して本当の平安が得られるでしょうか。堅固な志を持って神の律法に調和する生き方をしなければ本当のクリスチャンの平和は来ないはずであります。ですから私たちを高める御言葉のうちにとどまりたいと思います。もし神様が共におられるならば、不安や恐れは消え去るはずです。真理に定着するときに本当の平安があるはずです。まもなく世界最大、史上最大の嵐がやってくるとダニエル12章に予言されています。その時に本当に守られるのはただ神の印を押された者たちだけであると黙示録7章に教えられています。この印とは何でしょうか。皆さんの修法にも最後の方に載せました。お読みいたします。まさに神の民が彼らの額に印されるや否や、それは見ることのできる証印や刻印ではなくて、彼らが動かされ得ないように知的に霊的に真理に定着すること、すなわち神の印が押されて古いの民に備えられるいや否や、それはやってくるであろう。まさしくそれはすでに始まっている、到来しつつあることについて知らせようと我々に警告を与えるために、神の裁きが今地上に臨んでいるのである。神の印、真理に定着すること、本当に表面的なクリスチャンではなくて自我に死んで、自分の思いではなくて神の御心を喜んで選べるクリスチャンになりたいと思います。自己中心から解放されたクリスチャンになりたいと思います。私たちは決して一人ぼっちではありません。神様が共におられる、インマヌエルと約束してくださいました。そのためにイエス・キリストはお生まれになって、30年間我々に模範を示されて、そして犠牲として亡くなってくださいました。そして今は天の至聖所において我々の罪を完全に取り除こうとして奉仕しておられることを感謝したいと思います。最後にイザヤ44章の21節をお読みいたします。ヤコブよ、イスラエルよ、これらのことを心に留めよ。あなたは我がしもべだから、 私はあなたを作った。あなたは我がしもべだ。イスラエルよ、私はあなたを忘れない。私はあなたの咎を雲のようにすき払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ。私はあなたをあがなったから。神様の霊が皆様と共におられますように。